アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。皆さんこんにちは。本日1月の10日の木曜日です。もうそろそろ成人式ですね。全くまあ関係ないですけど全然もうそんな年でもないですけどもね。成人式14日なんですか。月曜日祝日ですね。こっちとしては祝日は嬉しいことでございますけども、ですね、1月10日、木曜日、木曜日は、スペシャルサーズデーといって、音声による、関西在住の、若手アーティストによる、作品を、いただいて、本当にもう木曜日はとにかく作品を発表する、そういう、曜日にしてるんですけども、今までさまざまな、ミュージシャンの方、演出家の方、現代美術の作家さんとか、お呼びして、音声の作品を作っていただいておりました。今回はですね、ちょっとまた、新年早々、特別編といいますか何といいますか、一人の方に頼んだわけではなく、昨年の9月に、アークオーディオの公開録音イベントっていうものをですね、アップルストア心斎橋で行ったんですけども、その際に、3組のアーティストがライブをしました。1組が、ワッハッハテープー吉という、9月のですね、ちょうど、アークオーディオの木曜日を担当していただいた、演劇作家の方なんですけど、この方がですね、まあ、役者ももちろん兼ねてるんですけど、ものすごい即興でいろんな演劇を繰り出す、まあ、すごいですね、ほんまにこの人は、即興でですね、音楽も、演劇も与えられたテーマで作り出すっていうこの能力がなかなかびっくりするんですけども、ちょうどまあ彼も最近大活躍で、2月には神戸のアートビレッジセンターの本公演も控えているこのプーキチさん、と、そして、海外でのリリース歴なども、あって非常に、多彩な活動を続けている電子音楽家ギタリストの本廣中島さん、この方は10月に、担当していただいた方なんですね。そしてですね、最後が、お届けし、しようと思ってますのが、この時アップルストアのイベントでオープニングアクトを、務めたのが、私、ヤマトガレコードという名前で、ビデオのパフォーマンスをしたり、音楽をしたり作品作ってるんですけども、その、まあ、ヤマトガレコードと、この番組の、編集を、して、くださったりしてます米子忠さんという音楽家の方、この2人でコラボレーションしてちょっとライブをしました。ちょっと今回アップルストアのためにわざわざこう作ったユニットで初めてこういう形で演奏したんですけど、その3組の音源をですね、この1月はお届けしていきたいと思います。で、本日は早速かなりアップルストアの会場爆笑の渦に、もうお客さんの笑い声もだいぶ入ってるんですけど、爆笑の渦に連れて行ってくれたですね、プーキチさんのですね、即興劇を見ていただきます。お客さんから3つのテーマを即興でいただいて、その3つのテーマ通りに、即興劇とそれに合わせて BGM を作っていくっていうような作品なんですけども、なかなかお客さんからね出る言葉がちょっと聞き取りにくいと思うんで先に言っておくと、1個が、1人の方が秋、季節の秋ですね、そしてもう1つが池って言い張ったんですけども、ちょうど池をですね、プロジェクターでこうパソコン打ってキーワード変換したら池ですね、池、の魚の池魚って書きますよね、池すとかの池、つまり活力の活ですね、に池、ひらがなの池で池っていうのが出て、それがいいってなって、秋池、しかも池は活に池って書いて池、そして最後のキーワードが、失恋っていうのが、なぜか静岡からお客さんが来てくださってまして、その方が言ったキーワードが失恋という、この3つのキーワードをもとに、パフォーマンスが繰り広げられます。どうぞ、聞いてみてください。それでは1月の木曜日、スペシャルサーズデーは、アップルストア、心斎橋で行われた、アークオーディオ公開録音イベントです。どうぞ。
はい、どうも、ではプーキチショーが始まりました。よろしくお願いします。ですね、本日のプーキチショーはですね、お客様参加型のエンターテインメントショーでございます。まず、お客様あなたたちから3つお題をもらいます。で、その3つもらったお題にのっとって即興のお芝居をいたします。で、 BGM、 そのお芝居の BGM も即興生演奏でこの2人が、まあ、その場面場面に応じて曲をつけていくと、まあ、逆にあれこいつら三つお題もらったのにあんまり演技できてねえな、どうしていいか分かんねえんだなって思った時は、逆にこの音楽の人らがなんかこう激しい音楽に変わったりしてお芝居を引っ張り合うというね、まあそういう高度なインタープレイをお見せできるかなと思います。では早速ね3つお題の方をもらっていきたいと思います。ではメガネの奥様、お題を何か1つください。秋、はい、1個秋です。で今日はねあのアップルストアということで、ね、あの IT を意識してちゃんとこっちに書くというね、本当はねあの画用紙にねこうスケッチブックにマジックで書く予定だったんですけども、急遽こうなりましたんで、はい、秋、びっくりマークもちゃんとつきましたね。はい、じゃあもう1つどうしようか、そこの方どうですか、一つお題。池、池、池です、池です、池です。 どれにしますか、1番から6番までありますけど、どれにしますか。じゃ6番でもありですけどね、6番だとね多分料亭ものになります。多分2番だとね釣りしものになる。あ、6番で、6番の池になったんで6番の池に来たんで、あの結構両手物になる予想がされますね。はい、じゃあ最後のお題はどうですか。あ、そこのじゃあメガネの方、本日はどこから来ました。
あ、静岡県から。
すごいですね、頭がおかしいんじゃないですか、あなた。普段は何されてるんですか。
普段は会社勤めをしております。
じゃあ明日とか仕事があるんじゃないですか。
あさって、はい、まだ。
あ、じゃあ、あのお題を。
あ、わかりました、失恋で。
失恋、あ、はい、じゃあ3つ目のお題が失恋ということでね、秋で池がね、これあの6番の池だったんで、結構料亭の料理人たちの恋ドラマになる感じがしますね。いや、どうなることか、本当に本当にガチンコの、即興なんで本当にひどいものができるかもしれませんけど、本当にそうなったらすいませんね。じゃあ、これでいきましょうか。じゃあシンキングタイム。前切りもすごい薄さでできるのにダメなんだ、最近俺ダメだ、こんな包丁の鈍る切った腕じゃ次の料理対決に勝てやしね。うっそ、ダメだ、しかしこんなんじゃダメだ、早く失恋の痛手から立ち直らなければダメだ、しかし失恋の痛手のせいで包丁さばきが鈍りに鈍ってある、はあ、ダメだ。俺はどうしたらいい、この鈍り切った包丁で俺はどうしたらいい。全国板前コンクール、俺はこれの優勝を目指して田舎から出てきたはずなのに、この優勝がかっさらえなければ、俺は東京に出てくるために親父に300万出してもらったんだ。その金が返さないばかりか親父の病気を治すこともできやしね、俺はどうしたらいいんだ。ああ、そんなこんなで特訓してるともう朝だ、仕込みが始まっちまう、もう料理コンテストの特訓はできない。 仕込みの時間だ。あ、おはようございます。
おはようございます。元気やってるか。
元気です。さあ仕込みましょう兄さん。
お、ちょっと待て。お前その端にあるのは、なるほど、お前夜練習してたんだな。見てやるや。
やめてください。おからで寿司の代わりにおからで何回も握った部長人の寿司を見るのやめてください。
いいから見せてみろ。バカ野郎。
すみません、申し訳ない。
おからで寿司はできねえんだよ。
でもやわらとか見てたら何回も何回もおからでご飯の代わりにおからで寿司を握るんです。
うるせえ。お前はまだ現実をしっかり見れていない。もっと前を向いて料理に愛を持って、そして寿司を握るんだ。
それは俺だって握りたいですよ。いい寿司をね。だけどどうしてもダメなんです。どうしても俺兄さんのことが諦めないんです。俺の愛に応えてください。兄さん、
前
に答えてくださいよ。
勝っているが、
兄さんのこと考えたら千枚切りも寿司もどうでもよくなってきちまうんです。
俺にこれ以上どうしろって言うんだ。
僕は一回でいいから抱いてください。
そりゃできね
え。何ですか、妻なんて関係ないじゃないですか。
俺もそっちなんだよ。
そ、全然いいじゃないですか。もう立て見合う必要ないじゃないですか。
お前は男が欲しいんだろ。俺だって男が欲しいんだよ。
じゃあ何が問題ないですか。兄さんのあの奥さんが問題ないですか。はあ、って言ってる間に兄さんの奥さんがやってきてしまった。ここは冷静に冷静を保って。おはようございます。
お前か。
いや、おかみさんいつもお綺麗で。どう調子は。
どういうことなのこの子。おい、やりすぎだ。おい、お前も女はここに入ってくるなっつっただろ。
いや、でも帳簿の数字が合わなくて。
何？本当だな。
どういうことなの。
帳簿の数字が合ってね。おい、お前、
あなた、あの子が怪しいと思うわよ。
俺もそう思ってたんだよ。
何ですか、なんで僕を信じくれないんですか。怪しいのは奥さんですよ。
そういや、帳簿に触れるのはお前だけじゃないのか。
見てください、この白シャツ。なんでもない無地な白シャツだけど上品なカシミヤだ。こりゃグッチって書いてますよ。こんなシャツグッチだ。
グッチ。何が悪いのよ。あなたみたいな貧乏人にそんなこと言われる知り合いないわ。
グッチが買えるわけないじゃないですか。だからよく考えてみてください。ここは大赤字の大赤字のクソったら料亭が。すいません旦那さん。
言い過ぎだろ。いや、しかし板前の嫁がグッチなんか着れるわけがねえ。おい、お前それどこで手に入れたんだよ。
すいません、私には愛する人がいるんです。
え、あれ何。
だってあなたが相手してくれないから。
そんなことはないだろう。俺だって精一杯毎晩毎晩頑張ってるじゃないか。それの何がいけないって言うんだよ。
毎晩頑張ってるだと。俺がここで料理人の料理コンクールの頑張ってやってるのに、あんたはそんなこと頑張ってるのか。
お前だってやらしいことばっかり考えてんじゃねえよ。秋はサンマだろ。お前はもっとサンマをさばかなくちゃいけない。俺は嫁さんをさばかなくちゃいけない。二人はしっかり仕事があるじゃないか。
けどね、この店もうめちゃくちゃですよ。奥さんは旦那さんのあんたに黙ってこの店のお金を使い込んでた。きっと借金まみれですよ。借金取りがままなくやってきますよ。このいけつだってね、借金取りに取られちまいますよ。
そう、もしそうなったらどうしたらいいんだよ。
あ、表に見たこともないような高級ベンツが止まってる。
黒の
ついに来たんだ借金取りが。ちょっと下を向いて自信なさげな借金取りが来ますよ、ここに。
さあどうしたらいいんだよ。
俺はさらに。
おい、邪魔するで。と 証拠か。うちの国が借金したい放題してるっていう料亭はよ。
そんな事実はありません。そうだな、そう言ってくれよ。
何言ってやがる。ここになんと借用書が溜まってんだよ。
お前これは一体どういうことなんだよ。
あなた本当です。
本当なのか。
おい、この落とし前どうつけてくれんだ。
くそー。おいおい、お前俺のことを愛してるっつったよな。
もう店にお客さんが来てるんです。僕は店のお客のせいあれで精一杯です。店のことのごたごたなんて知りませんよ。
客なんてほっときゃいいんだよ。今はそんなことしてる場合じゃねえ。この店の外かかってるんだ。なあ頼むよ、俺を助けてくれよ。
来月ある料理コンクールの新人賞の賞金が、借金の総額はいくらですか。
2億。
次の来月の料理コンクールの新人賞の賞金でなんとかなるかと思ったが、2億じゃ無理だ。
どうすりゃいいんだよ。くそ、2億もそんな簡単に用意できねえ。
プルプルプル。あ、はい。あ、料理コンクールのオーナーさんですか。
なんだって。
急激な日本のインフレで新人賞、料理コンクールの新人賞の賞金が2億に跳ね上がった。
ついにこの時が来たようだな。
俺はやりませんよ。でも
どうしてだ。
俺がサンマをさばいてたのは料理人になりてえからじゃねえ。あんたの愛が欲しかったからだ。あんたの愛が得られない今、料理コンクールに優勝する意味が何があるんですか。
ちょっと待ってくれよ、俺にも考える時間が欲しい。いや好きだ。俺はお前のことが大好きだ。好きで好きでたまらない。
僕を後ろからきつくきつく抱きしめてください。そしたら僕は持っている以上の力が出せる。きっと一瞬だけど俺は最高の最高のサンマがさばける、そんな気がするんです。兄さん覚えてますか。俺が田舎から出てきた時、俺が持ってきたフライパンをあんたはこのフライパンじゃダメだって言って、オムレツ専用のフライパンと肉を焼く専用のフライパンに分けろって言って2種類用意してくれた。俺はそんなあなたの温かみがあったら最高のサバがさばける、そんな気がするんです。審査委員長、これが俺のサンマです。味わってください。
最高だ。
優勝できますよ、きっと。
間違いないな。
こうしてその年の料理コンクール新人賞は僕がもらって、なんとか板町のお店の借金を返すことができました。結局板長の愛は僕には残りませんでした。秋のいけすを絡めた失恋でした。